過去はない、未来もない、あるのは永遠に続く今だけだ。今を生きよ、今を生ききれ。これは田坂宏先生がよくおっしゃる言葉ですね、今のね。未来に対する目標達成とか願望達成も、それは結果としてはそれがあればいいのかもしれないけども、大事なのはこの瞬間をどう生きるかということですね。それがスピーチュアルですよ。和尚禅タロットと言うんですけども、和尚も同じこと言ってますね。目標とかね、狂人のやることだと。未来はないのに、その未来に対してこうしたい、ああしたい、夢を実現したい。これが狂気なんだと。狂人だと。狂った人間であると。だから不幸になるんだと。もちろん、夢、願望をね、描いてもいいですけども、それはあくまで今ここを生きるためなんだということですね。もし祈って何ら進歩、進化を感じないとするならば、それは祈っていないんだと。ただ、形だけやってるだけ。仏作って魂を入れていない。形だけの形骸化したものですね。だんだんこれ慣れてくる。最初の感動とか初心とか忘れてしまう。で、とにかく言葉だけ繰り返していればいいんだと。そうしてだんだんますます形骸化していくわけですね。まあこれ厄介なんですけども、自分はやってるつもりだと。もう10年、20年、30年、一筋でやってると。で、そのプライドだけが高くなってしまう。けど私は人のオーラを見る人間なんでね。まあ10年、20年、30年やるのはいいんだが、それでもって、このオーラが光り輝いているとは限らない。単に形だけやっていても、まあ心の健康体操、カルチャーセンターですねと。最初はいいんだけども、それだけでは入門ですね。まあ結構これ言うときついですよね。もちろん私自身にもこれ問われることですから。本当に気をつけないといけないんですよ。本来のスピーチュアルというのは、ある意味では怖いことなんですよ。カウンセリングでわかりやすく言うとですね、子供が不登校ですとかね、引きこもっていますとか、大人の論理で考えれば、不登校じゃなくてちゃんと登校してもらう、あるいはちゃんと社会に出てもらう。本当はそうじゃないと。その命のプロセスの中で、例えばどう考えてもあの学校の世界は無理だということであれば、いわゆるその社会不適合なまま生きていく。それが自分のプロセスにしっくりくるものであればですよ。引きこもりでもそうですね。その大人の論理でいい悪いは置いといて、本当に心から思えるのであれば、そのプロセスに従うということが、このカウンセリングの本当の部分ですね。ある意味恐ろしいですよね。本当のスピーチュアルカウンセリングというのは、社会的に損する、経済的に損するとしても、それを選ぶと、そういったある意味では怖い。それも含めて自己実現なんですね。通常の自己実現とは全く違いますよね。スピーチュアルでも、カルマ、ということをこれは巡りという表現をすることもあります。因縁が悪いということを巡りが悪いというんです。エネルギーというのは循環なんですよ。全ては循環です。人間関係の交流というのも循環でしょ。血液も循環しているわけですよね。天体も循環しているわけですよね。1年は365日か6日、全部循環ですね。お金は天下の回り物だから、この循環が滞れば、これは不景気なわけですね。因縁が悪いということを巡りが悪い。循環が滞ってるんですよ。だから運命が滞ってる。そして運が悪くなる。川の流れのように、流れが止まった時に川は淀む。運も悪くなる。これは、まあ、いわば物理ですね。物理学と言ってもいいです。恩を受け取る、その感謝ですね。感恩。受け取ってエネルギーを返すっていうのが、これが報恩ですね。受けたエネルギーと、その報いる、つまり与えるエネルギーですね。この循環です。縁のエネルギー、縁結びのエネルギーは、これによって、この循環によって増大していくわけです。本当に祈っている人であれば、必ず苦難や悲哀がやってくるだろうと。いや、そうじゃなくても、そんなスピーチャル知らん、魂の成長派みたいな人でも、必ず肉親の死、自分の死がやってくる。仏教でも、愛別、陸、なんて言葉がありますよ。求めてなくてもやってくるんですよ。ただ、本当にこう、魂というのを求めていくのであれば、普通の人以上にやってくる。よくスピーチャルの浅いレベルのものでね、幸せな人生、苦難も悲哀も困難なこともない、家族は健康で平和で幸せな人生。それは、シルバーバーチね、他の部分でもおっしゃってるんですが、失敗だと。何も困難がない人生、凡人の私たちが望んでいる人生、それは、敗北者だと。 いうことを言ってるんですね。ありがとうを唱えるのではなく、ありがとうと言われる存在になることだと。ありがとうを年齢かける10万回、1万回だったっけな、唱えたら人生は変わる。ありがたい、いいことばっかり起きる。元ネタは小林正寛さんだと思いますけども。ところが、自分でありがとうというよりも、言われた存在になった方がよっぽどいいですよね。うん。なんかそういう人があんまりいないので、あえて言ってるんですけども、ありがとうと言ったらいいことが起きるってね。エゴじゃないですか。まあ、そんなもんはもう、初心者の初心者に過ぎませんよ。過去に読んだ本でね、スピリチュアル系の。ありがとう、何万回も言いましたみたいなね。本でそれを語ってると言いましたけどね。そして本当にありがたいことが起こりました、なんてね、言ってる人いましたよ。けどね、それと波動重たいんですよ。それ見たときにね、ああ、ありがとうって言うだけじゃダメだなって思いましたね。人の振り見て、我が振り直せ。ありがとうと言われるような存在にならなければ。そのためには、やっぱり勉強もしないといけないし、努力も必要でしょうね。そういったのが本当の実践だと思いますけどね。実はね、難しいのは、波動、このオーラですら、見た目が綺麗な人がいるんですよ。カメレオンタイプって言ってますね、私はね。ファッション、服である程度ごまかせるってあるじゃないですか。まあ詐欺師はみんな身なりが小綺麗だと。まあつまりいろんなそのオーラにも層、レベルがあるわけですね。で、一番表向きの外面の部分ですね。ここで器用にもごまかす人がいるんですよ。オーラの話なんで、一般にはわからない世界ですけども、まあ参考として表向きの波動は悪くないんですよ。けど、中心のね、もっと奥のオーラを見ると実は不調和だったりする。カメレオンタイプって言ってますね、私はね。実際のカメレオンも緑っぽい色をしてるわけです。カメレオンタイプの人はオーラ緑っぽいんです私から見るとね。けどそれはあくまで表側だけのことであって、実は裏と表があると。本当にね、清潔感があって喋り方も上手でね、が、実際はよく見るとちょっと重たいっていうね、パターンがあるわけです。まあ、それを見抜くっていうのはね、ほんと難しいなと思いますね。感謝度が高まり、天命が動き出すと、現象的には厳しくなる場合もあります。それは、魂の成長、成熟こそ、人生の根本的な目的だからです。そして、天命が大きい人ほど、運命は厳しくなります。しかし、感謝度が高ければ、厳しい運命も、神からのギフト、として心から愛せるようになりますと。この辺になるとですね、やっぱり祈りの本質がね、試されるわけですよね。自分が幸せになって運命は良くなってね、良かっただったら自分だけですよね。ところが、私たちが人のために何ができるか、世のために何ができるか、命を使うと書いて使命という、そこの問題意識がないとですね、いくら祈ったからといっても、その波動の、まあ、波動圏って言いますけどね。これね、波動圏、波動の広がりね。広がってはいかないんですよ。うん。だから同じことやっててもですね、そこにどんな思いでやってるかによって、波動が天地の差になるわけですね。すべてがプロセスに過ぎないのであれば、大事なことは常に変化をしているということなんですね。その時は、本当に深く考えた結果、学校には行きたくない、社会には出たくないと思った。けれども、そのプロセスをちゃんと経験した上でですね、例えば1ヶ月後だったり、1年後だったり、やっぱり行こうと、やっぱり社会に出ようと思う。そういったことも、これまたプロセスなんですね。だから、その保護者の方はね、これは忍耐ですよね。命はコントロールはできないんですよ。人間も命ですから、上からああせいこうせいって言ったところで、言うことは聞かないんですよね。だから、この人生のプロセスそのものが、やはりある種の忍耐は要求されるということですよね。みんながこうした、こうしてるからあなたもこうしなさいとかね。みんなと同じにしなさいとか、それは通用しない。素直にやってくれる人もいるでしょうけども、人から言われて変わらない人もいるわけですよ。で、そういった生命のプロセスを尊重するということが、このカウンセリングマインドというやつですね。はい。だからね、これとっても難しい。本当は難しいんですよね。今、すでにここにある。ということ自体がこの縁結びの結果なんですね。ですから今ここにおいて自分がどういうふうに報いられるだろうかと、今できることをやる。そうすれば縁結びのエネルギーが運勢ですね。運勢とは運の勢いですよ。ぐるぐると 回転をしていく。今のこの円、そしてこのオンですね。それを自覚すること自体が実は難しいんです。簡単ではないんです。目に見えないものを本当に見ようとする、深く見つめようとする、その意識がなければ絶対にできない、それは。あんな出会いなければよかったという出会いですね。それですらも縁ですから。簡単にはできないけど、学んでいくしかありませんね、これは。パワーストーンっていうのは、あまり期待しないで話半分でつけるぐらいがちょうどいいと思います。安易に頼るものではありません。まあ、いろんなパワーストーンのもちろん波動があって、私も過去いろいろ見てきましたけども、本当にすごい波動の石というのは、まあそうないですよね。あるにはあります。ただし、それに巡り会える人は少ないですね。やっぱり人も、そして石もご縁なんですよ。巡り合うべき縁があって巡り合う。ですから、町のパワーストーン屋さんに行って買うぐらいの縁というのは、まあそれほど強いものではないですけども、あえて選ぶとするならば、そのお店に入ってですね、直感で、この石とは縁がありそうだなというものを選べばいいと思います。ただし、まあ、言うまでもないことですけども、一番大事なのは、まあ、やっぱり本人のオーラですね。いくら波動の良いパワーストーンをたくさんつけていようが、本人の波動が重たかったり暗かったりするとですね、まあ、石もだんだん影響されてきて、みんな落ちてきますので、波動さえしっかりしていれば、特にパワーストーンをつける必要はないし、私もこれまでほとんどつけたことはないし、まあ、これからもおそらくつけることはないかなと思います。人間の心は単純ではない。多面性、多様性を持っているのが当たり前です。占い師のテクニックの中に、バーナム効果というのがあります。よく言われることですね。例えば、あなたは人から好かれたいと思ってるけど、一方、自分を出しすぎることはありませんか？あなたは変化を恐れているけど、どっかで新しい可能性を求めていますよね。というようなテクニック。で、それで相談者さんは、あ、当てられたと思ってしまう。まあ、思わせてしまうようなテクニックをバーナム効果と言います。曖昧で誰でも正しいことを言う。二面性を同時に指摘する。まあ、わかりやすく言えば、網にかけるということですけども、人間というのはいろんな側面を持っているんですね。大切なことは、こういったことを相談者さんをコントロールしてやろうという気持ちで使うんではなくて、普段の意識では見えていない自分の側面、多面性、それに光を当てるということなんですね。このテクニック自体は決して悪いものではありません。要は、いかなる心の深みにおいてそれを語っているかだけが問われているということですね。言葉というのは魂の食べ物なので、常に食べ続けなければ魂の活力がなくなってしまう。肉体はお腹が鳴る、腹減ったとなる。けど、魂の言葉については枯渇してもですね、お腹は鳴ってくれないんです。ですから、常にですね、その偉大な人の言葉というのを自分に響かせるということが非常に大事です。これは尊敬する人、誰か作ってですね、その言葉を常に自分の内側に響かせるということ、これがとても大事です。なんとか先生を尊敬していますと言いながらですね、その先生の言葉がすぐに出てこなければ、それはあんまり尊敬しているとは言えませんね。やっぱり初めから一歩一歩階段を踏んでいくように、いきなり銃弾飛ばしとかはやっぱできないんですね。まあ自分が信じていたその人ですね、実は違ったとなった時にどうすればいいんだろうかというね。まあもちろん悲しいからね、それも学びとして受け止めるしかないんですけども、やっぱりたとえ真実でなかったとしても、その時はその先生についてですね、学び続けていくしかないんだろうなと思いますね。あるね、これも有名な他のスピーチャル系のインフルエンサーはね、裏側ですごい悪態ついたり、お客様とか受講生の悪口言ったりね、まあそういったことを見たと言った人もいましたね。で、その人も波動重たいんですよ。本も何冊も出している有名な人ですけどね。だからそこで疑問を感じたということをおっしゃってましたね。まあだんだん分かってくる、それは。ちゃんと勉強していればね。で、それでショックもあるんですけども、ショックを受けるぐらい自分が学んで成長したということですよね。ありがたいですが、もっと早く林さんに会っておけばよかったとおっしゃる方もおられる。まあそれは嬉しいしね。けどやっぱりまあ段階があって、それがその時の学びだと思うんですね。